皆さんこんばんは。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。今日の担当は金内彩子です。今日も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。本日の出演者です、遠藤さんこと田代岳さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。 FX プライムの斉藤式さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そしてノーディー、
よろしくお願いします。
ゆきなちゃん、
よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。皆さんと一緒に今日もトレード戦略を練りたいと思います。 YouTube のチャットのところからご質問などお寄せいただければ随時取り上げてまいります。今日は今年1年をちょっと振り返る感じですかね、佐々さん。
そうですね、うん、その前に1週間振り返ろうかと思いますけど、
もう今週だけでもすごいいろいろ、
今週だけそう、もう覚えてないですね。
最近1週間
前に何が起こったのか、
近くにいろんなことがあるので、うん、ちょっと前のことを全然覚えてない、
ね、
もう今年の6月って一体何だったかとか全然覚えてないということになって、そんなお話をしてたんですけど、遠藤さん、あの株も気になるんですけど、為替の方も今日はいっぱいお話いただくということで。
そうですね、今為替も動き出したかなって感じしますよ
ね、ちょっとね、うん、動き出すと早いんですかね。
為替はやっぱりレンジブレイクしてトレンドで出すと早いですよね。
うん、そしたらなんか乗っていけるかもしれないのかな。はい、その辺伺っていきたいと思います。さて、ドル円が現在1ドル111円20銭近辺であまり動いていませんが、ユーロ円が126円81銭かな、ユーロドルで 1.1404 近辺でちょっとユーロが落ちてきてるかなという感じになっております。今日も指標の発表などもありますけれども、今年の話、今週の話から伺っていきます。それでは今夜も夜トレ進めてまいりましょう。それでは崔さん、遠藤さんにお話を伺っていきます。まずは足元のお話からでいいですか。
そうですね、
はい、じゃあ崔さん、今週の振り返り
恒例の1週間振り返りということで、はいはい、先週の金曜日ですね、まずアジア時間に中国の小売売上高、鉱工業生産が予想したぶれて、ドル円が売られ始めました。その、欧州時間にフランス、ドイツ、ユーロ圏 PMI が、それぞれ予想したぶれて、で最終的にアメリカの PMI も予想したぶれということです、世界経済の景気後退懸念ということで、株が売られ、債券が買われという動きでした。でこの日、メイ首相は EU 首脳会議13、14とあったんですけれども、結局期待されていた情報案を EU 側から引き出すことに失敗して、ポンドは失望売りが強まりました。
結構いろんなものが下振れちゃったんですね。
そうですね、この1週間割と、弱い数字がまとめて出ちゃったって感じですかね。
なんかそれでいろんなものをいい方に前なら取っていた株が悪い方に取り出したような感じもしましたよね。
そうですね、マーケットの地合いがこうなると何でもかんでも悪い方に評価しちゃって、それがやっぱり傷口広げちゃいますよ ね、
年前半と逆ですよね。
ですよね、
前半はもういいとこしか見ないで買い上げて、
なんかみんなポジティブだから、ちょっと指標が悪くてもこれは株にはいいことが起こるぞ、買っとけでしたもんね。
むしろ悪いことでちょっとでも下がったらわっと買いが出てくるから、ショート焼かれることが多かったのに今ロングが焼かれてるみ
たいな。そうだから思うと、なんか最初の頃いいとこ取りしすぎただけじゃないのっていう気もしちゃうんですよね。
その反動もあるでしょうね、今のところはね。
いや、リーズナブルっちゃリーズナブルなんですけど、去年まででアメリカ十分景気良かったのに、トランプさんが減税と財政支出やったから、もう火に油注いじゃって、GDP4.1% はできすぎでしょう。
新興国か。
そう。
もう本当に景気いいところに減税までしたので、それは異例のことですよね。でもそれが分かってても上ついていかないと、売ったらそれこそ 踏まれたし、
いや株はだってあの買うしかないでしょ、あそこはどうやっても売れないですよ、
ですよね、
今頃売りだとか言うねよみたいなもう2000円だぜっていう感じでしょ、うん、
本当ですよ、ということを実感した金曜日ぐらいでした。本当中国の指標とかってちょっと正直に出しすぎた、出し始めたんですかみたいな、
どうなんですかね、
経済指標改革とか言った人いましたね、中国っていう感じでしたけどね。そう PMI も本当本当、欧州も PMI きっかけに下がったり PMI で結構動くようになりましたね、先々心配してるからか。これがですね、ちょっと先の話になっちゃうんですけど、中国って自分が旧正月だから12月31日とかに PMI 出すんですよね、やめてほしい。
今なんか今なんで旧正月だからって、あそういうことかって、あのニューイヤーをお祝いそんなにしないから、
そうそうそうそう、
普通にギリギリに出すんですね。
あ、そうそうなんです、
う
ん、失礼、
なんか単純にあれですよね、あのお休みの時元から狙ってません？
あ、そうですね、
お休み中とかお休み前とか狙ってるとか、
土曜日に出した、
ね、
土曜日出した、あと金融政策を金曜日のみんな帰った6時ぐらいに出したりとか
ああ、それはちょっと頭冷やしていいかもしれないけど、うん、先に引き受けるのは誰みたいな話ですかね、これが金曜日でした。
いいですか、
はい、
で今週に入りまして、これはちょっと順番が逆になっちゃってますけど、
はい、
イギリスの労働党がですね、
はい、
メイ首相に対して、不信任案投票を要求するという報道で、うん、これで、一時ポンドが売られました、うん、でこの日メイ首相は、議会決議、11日に予定されていた11日でしたよね、
でした、
そうです、
を、来年の1月の第3週14日の週に、すると、発表しました、で、ニューヨーク時間に入りまして12月のエンパイアが予想をこれも下振れ、
うん、
で、原油がここで50ドルを割れてます、
うん、この原油の50ドル割れっていうのは結構ショックなんですかね、うん、
スピードも速かったですしね、
うん、
この間70何ドルまで上げてたと思ったら、うん、あっという間ですし、で意外とあの絶対値が小さいので、
うん、
例えば1ドル2ドルとかって大したことないなと思いがちですけど、意外とパーセンテージにすると、うん、大きく動いてるという、
うん、そうなんですよ、これね、いろんなものがパーセントにしないと、うん、分かりにくいですよね、
原油はあっという間に戻ったなと思ってたのが、うん、また戻ったというか、あの価格が、ね、上がったなって思ってたのが、こうつい最近の話だと思ってたのに、
うん、そうそう、なんか、
ね、すごいスピードですね、
年初かな70ドル台まで戻ったとかなんかやってたのに、
秋口じゃなかったでしたっけ、76.何ドルなんて言ったの、
なんかね、こう50ドルぐらいの時に買っとけばよかったよみたいな、なんかコモディティの人とかがね言ってたりしたのに、あれいつの間にか、
あそうだ10月だ、10月、うん、2014年1月以来の高値76ドル90セントって書いてる、
うん、でこの時期に原油が上がったんで、あの日本のその経常収支が悪化するだろうということで、うん、それを、うん、あのドル円が上がるという根拠に してたんですよね、うん、の一つにしてた、
そうでした ね、そうすると原油が下がってくると日本の経常収支にもちょっと影響してくるわけですよね、
うん、そうですね、
CPI にも影響しますし ね、原油は影響大きそうです。イギリスの方はどうですか、これ1月にはちゃんとっていうんですか、決議採決するんですか、
もうほぼほぼこれがデッドラインで、決議をして例えば、OKというか承認されましたとなっても、うん、そこから3月29日までそのいろんな手続きの期間が必要なので、このぐらいがデッドラインだと言われてました、
うん、
実際には1月の第4週の頭ぐらい ていう話でしたけどね。
今度こそデッドラインですか。なんかイギリスのことって毎回毎回これがデッドライン、うん、これがデッドラインって結構聞く気がするんですけど、
10月ぐらいから私言ってた気がします、
ね、なんかね、うん、
もう間に合わないって、う
ん、いやいや実際伸びたんですよね、
うん、なんとか年予定からまたこれがデッドラインくらいに一応伸びたっていう認識でいいんですかね。
まあ、とりあえず今のところ3月29日っていうのを、うん、離脱の日は決まってるので、うん、そこの大元のあれがもし変わってしまうんだったら可能性はありますけど、うん、今のところはその延長はしないという名首相が言ってますので、
うん、これまた後から出てくるかもしれないのでそこで伺いましょうか、はい、
で火曜日いきます。
18日火曜日、
はい、あちょっと待ってますね、うん、この日は、ドイツの12月の iPhone が、2016年9月以来の低水準に落ち込みました。でようやくイタリアの財務省が、2019年予算案で EU と合意したと発表して、まあユーロ圏の一つの懸案であった、イタリアの予算案、これが、まあ、一応一段落決着を見たと。でその後は、まあ翌日の FOMC を控えてポジション調整の動きに終始しました。なので、はい、
イタリアはいい話ですよね。
いいというか、まあうん、そもそも実行できるかという話もありますけどね
やっぱりまだそうなんですか
ねえ。で、ま、これに加えて最近フランスの問題も出てきているので、フランスは 3. 何パーセントとかいう話になってるんですね。そうです
ね。
したら、ディマイワさんが、フランスはいいのかいみたいな感じで。
おお、俺たちに厳しく言ってるけど、フランスはよとか言われちゃうわけですね。うん。FOMC。
で、この日は唯一株が落ち着いた動きを、
うん、
あ、実は落ち着いてはいないんですね。これ、一旦300ドルぐらいまで上がってから、うん、ダウが。うん、で一度マイナス圏に沈んでクローズが82ドルだったというだけで、結構動くには動いたんですね、この日も。
本当ですよね。終わりだけ見るとなんか小康状態だったみたいですけど ね、結局触れが大きかった、
はい、で翌日参ります。でこの日が、今週のメインだと FOMC ですね、まず欧州時間に欧州委員会がイタリアの修正予算案を承認したと、まあ、前日のあれを確認したわけです、
うん、
で、翌東京時間の20日の未明ですが、 FOMC は 25ベーシスポイントの利上げを決定しました。で、25ベーシスポイントの利上げというのはもう随分前から、うん、規定路線と言われてたんですけど、ここ 1,2 週間でナバロさんとかトランプさんが利上げするなみたいな発言を続けてまして、で有力なその投資家ですとか、まあ、方々から、
はい、
利上げ、この時期の利上げは反対だという声がいきなりこう出てきたんですね。ですから一部には利上げしないんじゃないかとか、
うん
うん、それ以前はあれですよね、ドットプロットで、来年の利上げの回数が今まで3回と言われてたのが、果たして2回になるのか、うん、3回のままなのかっていうところに、そこに焦点が当たったんですけど、
うん、
直前になっていやいやいや利上げなしでしょ
う
みたいな話が出てきて、
12月自体が、
結構まあやるだろうけどひょっとしてみたいな感じで迎えたわけですね。
ちょっとじゃあ12月も利上げしないかもよっていうような期待も出てた、
ええ、少し出てましたただこの後、この時も、はい、ダウは300ドルぐらい上げたところから、うん、500ドルマイナスぐらいまで800ドルぐらい落ちてるんですね。でこれは、FOMC の声明で、その来年の利上げの回数が3回からまず2回にこう、
はい、
下方修正されたのと同時に、来年の、GDP の成長率を、0.2% 下げちゃったんですね、
うんうんうん、
で見通し下げるのに利上げするのかいと、うん、 いうことで、
そうなるんですかね、
で株が、急反落で債券も売られて、という形になりました。
思ったよりハト派じゃなかったよね。
債券売られました。債券は買われました。金利が下がりました。
買われました、金利が急低下、結構下がりました、この FOMC の評価は遠藤さんいかがですか。
株はもっとおねだりしてましたよね。
最速
最速忖度してみたいな。
でもこんなに株下がってんだから、
株にとって一番最悪のパターンだったんですよね。
僕一番良かったのは1回上げて、これで来年をもっとハト派にすれば株はなんとか持ったような気もするんですよね。でも意外にハト派にならなかったじゃないですか。その
声明ですよね。
声明もハト派じゃなかったし、議長も会見も全然今 QE で毎月5億ドルずつお金引き上げてるんですけど、まあ、それも忖度してよみたいな。
そうそう、バランスシートの縮小の方は粛々と続くんですよね。
そう言ったんですよね、言ってからドカンって言ったんで、多分あれじゃないかなとは思うんですけど、あともう一つは僕必ず歴代議長って就任するとショックに見舞われてるじゃないですか。グリーンスパンだってブラックマンであったし、
洗礼を受ける、
議長みんな経済学者とか学者だったって、でも今回弁護士でしょ、マーケット舐めてんじゃないかなと思って、ファウエルさん
なるほどね、パウエルさんが2月に就任した時が大幅安だったなっていうのをさっき言ってて、ちょっとやっぱり弁護士さん、2年で辞めちゃった人が昔いた人が弁護士さんだった、
もう少しだから市場と、だから普段はいいんですけど、トランプにも忖度しなくてもいいんだけど、市場ともう少しうまくこう距離感取った方がいいような気もするんですよね。
ただ評価してる向きもあります
よね。ありますよね。
結果的に崩れちゃったけれども、まあ、割とバランスの取れた発言だったんじゃないかっていう分析をしてる向きもありました。
今回の声明について、ちょっと前になっちゃうんですけど、パウエルさんで言うと10月と11月に言ってることが全然違うみたいな、実はそれも普通のこと言ってて、中立金利の幅のちょっと下ですよって事実を言ってるだけだっていう話もあったんですけど、結構違うこと言ってるってマーケットは取りましたよね。
最初はまだまだ
中立金利までは
あると言ってて、でその後に翌月かなんかに近づいてるみたいな話をしたんですよね。
中立金利を見るときはドットチャートの長期ってところが一応中立金利じゃないかと言われてるんで、あれ見るとやっぱり 3% 以上は今回ぐっと減って 2.5 から3にみんななってるんですよね。だからそういう意味ではやっぱり中立金利がもう少し下じゃないってメンバーが思い出してることは確かなんじゃないかな。それからすると整合性はありますよね、ちょっと下に来てるみたいな。
中立金利も変わるわけですよね。で今回ドットチャート点点点が結構集まってきてたような気がしますけど、
そうですよね。
そうすると今後の見通しについては、来年は3回から2回、蔡さんもそんな予想ですか、2回ぐらい。
株価次第じゃないかなと思うんですけどもね。
株価次第、
だったらちょっともう戻らないですよね、しばらくこれだけ落ちちゃう。
難しいですよね。
上がってほしい。
持ってんの？
なんか持ってたのね。去年のちょうど年始すごい上がったじゃないですか。
去年はバブでしたね。ビットコインもあったし。
そうですよね。で、やっぱり年明けスタートを切るときはこれぐらい景気がいいんだろうな、来年もそうだろうなっていう気持ちでいたのに。12月入ってこんなに下がるから上がってほしいなって、
そうなんだよね、
本当に思ってます。
本当に去年の今頃って来年18年は景気いいんだよね、世界景気いいんだよねって、だって OECD 2回も情報修正したんだよねって言ってたんですよね。何なのこの様変わりっていう、ちょうどね1年前だよね、
今回下方修正ですよね、IMF も OECD もあと FMC も引き下げて、
ですよね。
もともとアメリカの潜在成長率 2% だから、うん、みんな2020年はそこってって着地点もあと2年で下がるっていうふうなみんな予想しだしましたよね、
うん、そうなんですよね、うん、みんなそうなってきちゃいましたよね、
うん、みんなそうなっているということは
って思ったりもねあるんですよ。今日はなんか盛り上がりが、あ、そうですよね、
今日しっとりしてる。なんかでもこの相場じゃね、
うーん、でも為替の人は嬉しいのかもしれない、
動きが、
ということで水曜日が終わりまして、はい、木曜日でございます。
翌日ですね、翌日は、日銀さんは市場予想通り金利据え置きを決定、いつまでたっても動けない感じですね。
置いてけぼり
置いてけぼりですね。で、欧州時間には、イギリスの、MPC 金利据え置きを決定しました。で、ニューヨーク時間に入りまして11月のフィリーも予想を下回って、うん、これでまたドルが売られるという。
フィラデルフィア連銀の製造業景況感指数でそんなに動くってあんまりないですよね。
うーん、結構下振れましたからね。15に対して10ぐらいでしたっけ。
9でしたっけ。
9か、
結構悪かったです、うん、
そしてニューヨーク州もダメでしたよね。
ダメでしたね、エンパイアも。
軒並み半分くらいとかでえってびっくりした気がします。
で、一旦落ち着きを見せそうなところでトランプ大統領がつなぎ予算案への署名を拒否したもんですから、うん、そこで最後の一押しでドル円は110円の80銭台まで下落して、まあ引けにかけては111円台を回復して、今日を迎えましたと、
はい、
でこの日はもう、ダウ、S&P、ナスダック、全て年初来安値を更新という動きになりました、うん。でこの日は、債券はちょっと金利はちょっと戻してますね。
うん、ちょっと戻した。でも3指数ともに年初来安値、ナスダックがベアマーケット入り寸前ぐらいまで下がっちゃったという、
う
ん、
ガントラックは、あ、すいません、ガントラックはあのもう弱気相場入ったって言いましたよね。
言いましたね。
何曜日でしたっけ。水曜日だったかな。
ああ、今週ですね、うん。ああいう方々が、著名投資家のような方々もどんどんそういう弱いことを言い出して。
ポジショントークですもん。
売ってるんだな。
当然、多分そうでしょうね。
そして、
5日間まとめますと。為替は意外とこうやって見るとあまり動いてないんですよね、まあ、ドル円はここのところずっと膠着してましたんで、まあ、3円弱結構動いたかなというイメージですけど、ユーロとかポンドは一旦底打ちして戻してるので、はい、あまりそのレンジの中で激しく動くだけで、そんなに、まあ、値幅は出てなかったということですね。で結果的にあの黒線が、売られまして、で、ポンド円ですとかオージー円なんかは年初来安値に接近ということですね、うん。
どうしてもなんかドル円で見ちゃうとそんなに動いてないので、
でも値幅的にはドル円が一番動いたんじゃないですか、交換は。
ここはね、
久々に動きましたよね。
そうですね、うん。
でまあ、オムジェンもそうですけど、まあ、ポンデンもそうですけど、ニュージーランドも落ちましたよね、 GDP は
落ちましたね、
意外にクロス円が昨日ぐらいまで落ちててたんだけど、うん、ユーロが戻ってユーロ円が落ちな、ちょっと落ちなくなってみたいな感じですよね、うん。
値幅で見ると結構っていうところもあったわけですね、
はい。
そんな今週ですけれども、ポイントはどこだったんですかね。 FOMC ですか。
いや、もうすでにその前に始まってたような気はしますけれどもね、
うん。本当になんかどうしても株から見ちゃってるので、さっきノーディとかユキナちゃんは株は持ってないでしょうっていう話があったので、あんまりねそっちから言っちゃいけないんですけどね。
株、
うん、金利だって今年末に 6% になるって言ってたし、アカンドルークですね。 6%、
6%、10年債のことでしょうね、
うん。 言ってましたね。そのポジショントーク嘘か誠かも含めて話題に上げてほしい。
ガントラックのことかな。
ウォーレン・バフェット
ウォーレン・バフェット
の現金比率が上がると危ないみたいな。
ありますよね。
ありますよね。
バフェット指数。
バフェット指数、
あ、そうね、司会が株人だから、株人株人、別の為替番組は楽しそうだ、楽しくいきましょうよ。
楽しくいきますか。
民族の大移動、そうだね。ということで、なんでそういう区別が、現在ドル円が111円23銭近辺となっております。楽しそう。サイさん、今の動きは結構ワクワクする感じですか？
っていうか、あの年末の要はポジション調整だと思うんですよね、うん、
今の動きは、
あの全て株にしろ、債券にしろ為替にしろ、
なんか
それがこんなギリギリまでこう来たところ で、
ね、
まとめて出るっていうのは珍しい、
今年は皆さんこうなんだろう、投資家の方々が成績が出てないから12月も結構ごちゃごちゃ動くぞみたいな感じで結構聞いたんですけど、そうなんですか実際。
でも12月はもう利益確定でむしろ動かさないっていう、うん、もうこの時期にダメだったら解約されてるしされるから、うん、むしろ来年の解約がやばいからちょっと今頑張ってるかもしれないですね、うん、まあ、明らかにヘッジファンドは解約の売り出てるから、うん、これは来年になっても続くと思いますね。だからヘッジファンド の、 あの指数が非常に低くてすっげー成績悪いんですよ。で、大体ヘッジファンドを2期解約すると黄色信号灯って、2期マイナスだとダメで3期目であのさよならだから、みんなそういう意味では今解約されてなくてもちょっと頑張ってるかもしれないですよね。
そうか、今年ダメな人はもうとっくに、
うん、銀行なんかもそうなんですよ、うん、11月でもうボーナス決まるから12月はやんないみたいな、あの感じですね。
そうするとやっぱり本当にもう、クリスマス休暇というかお休みに入っちゃってる。
本当であれば外人もそうですし、日本株だけは、ね、関係ないからやるし、今の時期ってあの税金をこう先に損出して税金戻ってくるのをやるんで、毎年新興市場はこの時期まで売られて、受け渡し超えた26日ぐらいからグワーッとか言って上がるじゃないですか。だからそれは日本株は動くのはしょうがないんですよ。でも多分その日経平均がとあのドル円の動きがちょっとバラバラになってて、日経平均だけボラ高くて400円も500円も動くじゃないですか。で、今週は落ち出したけど、それまでって2万1000と2000の間で毎日400円500円バンバンバンバン動いてる、あれはアルゴとかその短期のトレーダーにとってはすごくやりやすいから、それやってた可能性はありますよね、
うんうん、
でもみんな、でもやっぱり上は重いよねなんて思ってて、売りたいけど FMC あるからそれまで待つかってダメで、ついに昨日今日はやっぱり諦めって感じだったでしょ、
うん、
でようやくなんか今まで株と為替関係なくあまり関係なくて、ちょっと前はニューヨークダウが下がってるのに日経平均ちょっと戻したりしてたんだけど、やっぱり昨日今日は同じように動いてて、やっぱりリスク回避リスク先行が戻ってきたなっていう、うん、動き出したなって感じはしますよね、
うん、そうするとやっぱりリスク回避の円高よく言われるような、うん、
久々になったじゃないですか、
うん、出てきちゃいましたね。
FOMC の後って逆行しちゃったんですよ ね、
そうですよね。
ドル円が上がっちゃって、うん、おかしいなと思って、うん、で昨日東京に入って6バレあたりが重くてずるずるって111円台とか入った段階で、あ、うん、よしよしそれでいいんだみたいな感じで見てましたけどね。
株も昨日から雰囲気変わったんですよ、うん、まあ売りは売りなんだけど、うん、昨日ってもうね、もう全然投げ売りになってたから、うん、今日もそうですけど、あ、ちょっとあそこで雰囲気変わったかなって感じしますよね。
変わりましたね、
うん、ボリュームが増えてんですよね。
そうですね、
出来高
が、うん、淡々と出てきちゃう感じになりましたかね、はい。そうするとじゃあこれからはどうなんでしょうというのも伺ってまいりましょう。それでは一旦お知らせです。
お聞きの放送はラジオ日経です。
さて本日は遠藤さんと蔡さんにお話を伺っております。引き続き伺ってまいりましょう。チャートもいっぱい出してきていただいてるんですけど、蔡さんこれドル円
手抜きです
からですか？
株から株からいきましょうか。後ろの方に
株から、もう株いいですみたいな
ただ日経を忘れてきちゃいました、
は
い、
でも今アメリカ株ですよね多分。
うん、
元は大元は気がするんですけど、遠藤さんどうですか？
そうですね、やっぱりアメリカ株の方がやばいっていうか、ここが止まんないとダメですよね、うんうん、
上がったからなっていう感じもするんですけどね。
まあ、10年間上がりましたからね、
うんうん、
調整しても、まあ、調整なんでしょうね、
うん、
いよいよ
いよいよ、
うん、
いよいよ、
すごい10年分の調整ってとんでもない感じ、
うん、
そう
ですね、史上最高値をつけましたからね、うん、どれも
ねえ、
うん、
ダウはちょっと、
まあ、したら売りで儲ければいいんじゃないですか株の人に、うん、でも株の人に売りっていうとダメなんだけど為替やってると別に売り、うん、売りに対する抵抗はないですね。
そうですね、
先物はね、うん、
だって どっち買うかってどっち買うってるんですもんね。
まあね、そうですよね、
うん、売りの方が早いし、
そうなんです
よ、やっぱり買いにバイアスがかかってるから下がった時の方が早い。
あ、そういうことですか、
うん、
で持ってきていただいたのがダウと S&P とナスダックです。
まあ、元のみの同じような形なんですけどね、はい、まあ、これを見ると、史上最高値をつけた後に、年初2月 の暴落の時の、
うん、
安値を完全に3つとも下抜けてしまったということで、うん、ちょっと戻りづらいですよね。
ちょっと難しいですよね、
うん、ダブルトップですよね。
ダブルトップになっちゃいましたね、
うんうん、でもこれ、まあ、ちょっとなかなか戻るの時間はかかるかもしれないですけど、
うん、
結構まだ水準は高いんですよね、
うん、まだ2万3000ですからね。
確かに2万3000ドルですからね。すごい暴落だけどそれでもそっか2万3000かと思うとすごいですよね、うん、
そうそうそうなんですよね、
うん、
で、まあ、一番先に下げてきたのがナスダックってことになりますけど、あ、もっと先にあの小型株がラッセルがありますけど、
うんうん、ラッセルずっと弱かったですね。
そうですね、この辺が止まらないとドル円ちょっと影響しますか
と思います、
うん、
ええ、
今あごめんなさい、大丈夫、ここまで、うん、あの株が勢いよく落ちてるのに、なんかドル円のスピードだけ見るとそんなにっていう感じがするのってなんでかなって思うんですけど、なんででしょう。
一つには株は下がってるけどまだ実体経済はそんなにまだあれですよね、悪い数字出てないですよね、
うん、それほどですよね。
その辺のやっぱり景況感というのがあって、で仮にアメリカのじゃあ景気が悪くなりましたということになっても日本の景気も影響を受けないわけがないので、
うん、
そうすると景況感 の, そのレベルが下がるだけでこの差はあまり変わらない。
ドルと円の差はそんなに縮まらないんですね、
う
ん、
まあ、あと年末ってドルがの需要がすごくあるんですよ、うん、あのドルで資金調達しなきゃ、まあまあ、これ2週間ぐらいまでなんで、うん、あとは言われてたのは防製薬メーカーの買いとか、
うん、あれはね、ずいぶん前から話出てましたけど、一体いつ
分かんないですよ ね,
すよね。
その MA の、うん、あの外貨買いって僕も銀行でやってましたけど、
はい、
すごい銀行の中でもこそこそやるんですよ、
う
ん、
トップシークレット、
そう、
トップ漏れないようにやる。
あ、そうなんですか、うん、
営業担当がこう来てこそこそみたいな、その担当者が、うん、分かった分かったみたいな、トレーダーとそいつしか分かんないみたいな、
いつもあのポジション持たないような上司がいきなり大きく持ったりすると、あ、出たなみたいな、
え、じゃあ担当者一人とかなんですか。
一人ってわけじゃないですよね、
まあ、世界中でこういうふうにこうその弾が回ってるから、うん、そこら辺の連中は知ってるんだけど、うん、あんまりおっぴらにこれ買うぞみたいな感じではない、
うんうん、そうなんですか、うん、じゃあ、まあ、あの今回 の,、
うん、
あの 某製薬メーカー、
うん、
すごいやっぱり額が大きいですからね。
まあ、全部は全部為替で出るわけじゃないですしね、
うん、外に外貨持ってる し、うん、だそこら辺も分かんないんですよ本当は、まあ、担当者は知ってるだろうけど、うん、
なんかずっと言われていて、うん、で今度は、まあ、あの武田株あ言っちゃった武田株のもう最低取引が入るとか、はい、もういろんなこと言われててもうちっとも分かんないんですよね、
分かんないですよね、だからそこら辺あそこもね最低のチャンスありましたよね、武田売りシャイア買いとかやってるし、
今逆来ましたね、は
い、あと思うんですけど今2年生 2.5% じゃないですか、うん、2年で 2.5 稼げんだったらドル円ドル国債買って米国債買ってもいいんじゃないと思ってる人もいるかもしれないですよね、
うんうん、そうなんですね、
機関投資家
そこがだからそうすると
実際出てるんじゃないですかね、
出てる、そうですよね、
米債買い、
米債買い
だったらやっぱり金利はそんなに上がらないんだなって思うんですけど、
そうなんですよ、うん、でも金利上がらないと今株別に下がんない、あの上がらないですからね昔は金利上がるから株は下がるとか言われてたのに、うん、いや金利下がってるんですけどみたいな、
そうなんですよね
でもドルだけ下がったなみたいな、これは教科書通りかみたいな、
そっちだけ反応しましたね、
でドルインデックスも 97.5 ってこれ、久々ぶりの高値なんで、うんうん、ちょっとドルインデックスももうちょっといいとこまで来ましたよね、うんうん、
いいとこ来ちゃいました、
だからここを抜けると100まで行っちゃうんで、そうするとやっぱり118円 1.07 とかユーロで言えばそのぐらいまでいかないと気が済まないみたいな、
行くときはそこまで、
うん、でもブレグジット絡みでしょうね、
そうですよね、うん、
そのブレグジットが結局年を越しますよね、まだよくわからない、うん、こっから先ってどう落としどころを見つけるんですか。
おそらくですね、
はい、
誰もあの合意なき離脱は求めていないの で、うん、で誰かしらが妥協しなきゃいけないという。
誰かが妥協、
あのイギリス国内の中でもこうしなきゃダメっていう、こうしなきゃダメっていう、で EU 側も、まあ、EU 側からしてみれば、まあ、君たち自分たちで出ていきたいって言ったのに今更なんだよっていう感じですよね。
そうですよね、うん、でもこれ いやもうやめたとかならないですか。
うん、まあ、可能性はゼロじゃないですけどもね、あの司法の方では、はい、なしと言ってもよしっていう判断が出てましたよね。
そうですね、うん、
だから それをやると一旦じゃあやめて、うん、ってことは結局その半永久的に延長できるわけですよ、
うん、おずっとやめたって言って、
で途中でもう一回じゃあやっぱりやめるって、でまたそれなしにするっていうのもそのやり方としては
なくはない
っていう話ですよ、う
ん、なんかしかも1年間ぐらいなんか何とか措置とかできてましたよね、
う
ん、
いや飛行機飛ばなくなったら困るでしょっていう
ですよね
世界中の航空メーカーがこう組み替えなきゃなんないし、うん、ロンドンはハブでしょ一応。
そうですよね、合意なし離脱になった場合は、うん、飛行機もなんか飛べるかどうか分かんないとかいう話だったのが、うん、一応それぐらいは認めるよっていう、う
ん、イギリス行けなくなっちゃうもんね、
みんなが困っちゃうなんかイギリス人だけじゃないから困るのがっていう感じ、
そう実はユーロも結構まずいんで、うん、はずなんですよ、
う
ん、
ユーロ圏にとってイギリスっていうのはあのお客さんなんで、
なんかこうメイさん、ね、こうやめたって言わないどころか、うん、もう一回国民投票することすら、うん、なんかこう民主主義が危ういみたいなことをおっしゃってるから、
例えばもう一回国民投票やってじゃあやっぱり離脱しないことにしましょうって言ったら、うん、1回目で離脱をしますって投票した人、うん、まあ、2回目も離脱をしたいって投票するじゃないですか大体、うん、で1回目そう離脱決めました、で2回目離脱しません、だから今度3回目の話になっちゃう、
うん、何回もやり続ける、
何回もやり続けるってことになっちゃうから、
いやでも、ね、僕は、ね、あれギリシャ方式だと思うんです、
ギリシャ方式
イギリス国内でメンさんをみんないじめるでしょ、うん、でいじめるとみんなこうなってるぞ、もうイギリスハードブレグジットだぞって言ってメイさんがあの EU 委員会に行って訴えるわけですよ、したらしょうがないなって言って、ギリシャの時もそうだったじゃないですか、国民が納得しないから譲歩しないみたいになって、まあ、結局譲歩したんだけど、 だからあれもうちょっと茶番劇じゃないのと思うぐらいの
作戦
作戦
EU 諸国のお得意のイタリアも最近やったばっかりのあれですか。
そう。
そうしたらでもみんなそれでいいんだなって思っちゃいません。
だってポピュリズム分だもん今。
そうですよね。もう粛々とその波を、粛々って言わないな、うん、ひたひたとその波が、はい、フランスもだって大変なんですよね。さっきも予算の話出てきましたけど、
はい、パリは燃えてるぞみたいな感じですよ。
本当ですよね。暴動で、うん、はい、大変ですよ。そしたらでもちょっとユーロ買いたくないんですけど。
そうなんです。だから、まあ、来年の話なんですけど僕弱いマネジメントになっちゃってるんですよ、うん、ドルもダメでしょ、じゃあユーロ買うかって言ったらユーロもダメじゃんみたいな、で5ドルもダメだしみたいな、
売りたいんだけど、誰を相手に売るのみたいな、
うん、あ、円が強い、
買いたいものがないんですよ、
売りたいものがたくさんみたい
な。なんか
やだ円そこで選ばれる。
まあ政治的には一番安定してるじゃないですか。
あ、
まあ、参院選あるけど消費税もあるけど、
あ、そうですね、まあ、
株をやってるとあの円高嫌かもしれないですけど、でも円高になると物価下がるし、
まあ普通に生活
は
ね、
貧乏人には優しい円高みたいな。
実は円高株高の時代もありました。
昔ありましたよね。
うん、それはもう本当にね、嫌気して東欧諸国が離脱に動き出すかも、みんな茶番かよ、本当にそれ大変ですよ。でもそうするとユーロ売りたいけど他に買うものがないって言ったら、これ以上ユーロはそんなには下がんないんですか。難しいですね。
でもね、僕はあの3つの M って言ってるんですけど、
M、
はい、メイさんね、
メイさん、
はい、でメルケルさんね、
でメルケルさん、
マクロンさんね、でみんな M じゃないですか。
本当ですね。
3M なんですよ。でメルケルさんとドラギさんで結構持ってた部分があるんですよ、この 3,4 年は、
はい、
でもどっちもご退任でしょ。
ドラギさんもですよね、
今すぐじゃないんだけど、
うん、
ちょっとその時にねユーロやばいんじゃないのみたいなことがあるかもしれないですよね。
うん、
だってマクロンさんは全然ダメそうでしょ、リーダーならなさそうじゃないですか。
だってなんか閉じこもっちゃっていったりするんですよね、うんうん、マクロンさん人気がすごいないっていう話ですし、まあ、
今結構もうその人気のボラティリティも高いですよね。みんな就任した時、トランプ大統領以外は就任した時にいいのに、どんどん下降トレンドみたいな、
支持率の差はすごいですよね、
人気のボラティリティ、
ね、あ、それがポピュリズムですかね、
かもしれないですね。
そもそもユーロなんて無理がありましたよね、最初から。
そもそもなんで
財政と金融全く分けちゃったっていうことで、
イタリアとドイツが、うん、まあ、サッカーはライバルかもしれないけど経済で一緒にしようって、やっぱりユーロ1軍2軍作った方がいいと思いますよ。
今サッカーもちょっとあれですけど、でも最近ドイツもあんまり、う
ん、なるほど、ユーロも1軍2軍
そうそうそうそう、
そうなっちゃうと、あ、もうそもそも論になっちゃいますね、
うん、
ユーロって
あれ無理だから戦争2回もやったから、そういうのやめようよって言って、やったわけでしょ。そしたらなんかまたあの結構ごたごたになって、ちょっと無理筋なとこありますよね、ユーロは。まあチャレンジングではあるけど、
そうだったんですよね、うん、まあ、精神は良かったんだと思うんですけど、うん、ちょっと今ご質問来てるのでいきますね。テクニカル的なことで恐縮ですが、できれば教えてください。ドル円日足で見ると、3月の底を起点に5月21から7月19を上辺上とする上りチャンネルが、上り上昇チャンネルが10月4日から11月28日を結んだ下りチャンネルでいいかな、上昇を約束する下向きフラッグに変わったと見て上目線で構えていて、昨日の下りチャンネルをの下の下限のところをブレイクでやられました。この下りチャンネルをフラッグと見たのは間違いだったのでしょうか。
起点どこって言いましたっけ。
3月の底を起点にっておっしゃってますね。どうですか、どうですか。
104円、 104.60 のところです。
今年の安値ですね。
3月だということは、ちょっとこれは私の
これの上昇チャンネル、これ
そう、もうみんなで真面目に。
こっからですね。すごい線引き始めました。
線を引いて。こっから。
三月と何月結ぶって？え？これこれこれこれ10月？あ、これか。
三月。
あ、切りましたよね。ぶちゅって。
昨日。
1、2、3。3日前？4日前？
一昨日。
でもこれどうですか？
あ。うちの高野はトレンドライン好きでしたけど、私はトレンドラインを信用しない人間なので
。おお、サイさんあんまりトレンドラインを。
何派なんですか？
うん、何派というか、いや、例えば今のだって抜けてるところ何度もあるわけじゃないですか。
うん、そうですよね。
こっからここだって引けるし。
3月から5月を引いてたとすると、う
ん、そこは
これが7月過ぎに抜けてるんですよね。うんうん、でもこの線すごい綺麗だなって私ずっと引いてたのは。うん、あの下げてから元に戻したのが10月の高値がここでちょうど抑えられて、うん、なんか教科書にあったなこれって、
う
ん、
教科書通り、
ね、そもそもで言うと100円と120円の時の1円の動きを同じグラフにしていいのかって、
パーセンテージ
対数の上に行くほどこれがこうちっちゃくなっていくはずなんですよ、うん、
対数グラフにしておけば
じゃないのっていう人もいますしね、う
ん、田代さんはライン引きますか？
短いとか引きますね。
短いとか、
うん、長いとかあんまり引かないです。ただ111円に移動平均が500日とか250日、まあ、これ EMA か、どうかにもシンプルかにもよるんですけど、うん、はい、111円台に500とか250だからここ 1,2 年の移動平均の平均線が来てるということは、うん、そこら辺がここ 1,2 年の平均値でしょ、
うんうんうん、
そこに今抜けるかどうかってとこに来てるから、うんうん、ここは重要じゃないかなと思うんですよね、シンプルに。だから110円から111のゾーン抜けたら、うん、やっぱり107とかまでいっちゃうのかな、
うん、なんかここ 2,3 日の動きですらなんかこう最近のドル円はあまりにも走らないし、うん、ブレイクしてもすぐ騙しで終わるからなんかついていきにくくてこうポジション減らしちゃったりしてたんですけど、うん、110円あたりとかまた割れてくると、うん、そこどうなんですかね。
でもこの前110円割れた時にね、確かちょっと他の番組で聞いたんですけど4時間しか対空時間なかったっていう。
うーん、4時間、
あれ109円台すぐ戻しましたよね。あそこやっぱり買いがいたんでしょうね、
うん、
買わなきゃいけない人が。
それこそさっきから出ている玉のよくわからない M&A がちょこちょこちょこちょこあんな大きなのじゃなくてもいっぱいあるじゃないですか今、
はいはい、
そういうのって潜在的に買い需要にはなるのかな。
なるでしょうね、う
ん、今年はよくあったのが例えばニューヨークで安値つけました、
はい、
で東京でそこの下抜けたところを狙って売りに行くとそこで買いが待ってるって、
うん、
で2番底みたいな形、うんで跳ね返されるっていうパターンが結構今年何度もあったんですよね。でそういうところはそういう実需の買いが入ってたのかなというふうに見てましたけど、
その値動きから見るしかないですよね、
うん、
ここでこう止まるってことはここ誰かいるよねみたいな、うんうん、
あとやっぱり動かないから、ここユーロもそうなんですけど、ここ1週間ぐらいってオプションがやっぱり両サイドガチガチなんですよね。
昨日も 1.15 がなんか大きいの
そうですよ ね、
うん、
だからちょっと動けないかなみたいな、 FMC あっても動けないかなみたいな思ってたんですけど、ユーロなんか特に、
うーん、ちょっと動かないからこそ溜まっちゃってるオプションがあってっていうのはいつも出てくる話ではあるんですけど、
そうなんですよね。だいたいオプション売るじゃないですか、うん、ボラ下がれば、うん、で動かないから売ると売ってるからいつかブレイクするんですよね、
う
ん、
そうですよね、うん、そしてブレイクしたらその分大きい、
安いものは売っちゃダメなんですよ、うん、
オプション
安いものは売っちゃダメ、
うん、さてではこの後はお知らせを挟んで今夜はどっちをお送りしていきます。約定力で選ぶなら FX プライムバイ GMO。 レートが大きく滑って負けてしまった、システムダウンで決済できず損失が出たなどのご経験がある方は、ぜひ FX プライムバイ GMO のご利用を検討してください。 FX プライムバイ GMO では数多くの勝ち組トレーダーが認める約定力と強靭な FX サーバーで安心してお取引いただけます。 現在 FX プライムバイ GMO のホームページでは勝ち組トレーダーのインタビュー記事を公開中。勝ち組たちの取引手法を学びたいという方はぜひ真面目に FX で検索を。株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金商第259号の金融商品取引業者です。当社で取り扱う商品は価格の変動等により投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては契約締結前交付書面を熟読ご理解いただいた上でご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面等をお読みください。
お聞きの放送はラジオ日経です。
夜トレ、斉俊樹、円蔵の今夜はどっち。このコーナーは真面目に FX、FX プライムバイ GMO の提供でお送りいたします。ここからは FX 取引を真面目に、そしてもっと楽しむためのコーナーです。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
今夜はと言ってますが、まあ、だいたい来週の動きを伺っておこうと思うのですけれども、こんな年末になんなんですけど来週は動かないですか、斉さん。
はい、
まずい、はいで終わっちゃいました。一応こうスケジュールを見ておきますと、今晩耐久財受注 GDP、 個人消費支出と個人所得 と、PC デフレーターが0時に出てくるので、これはちょっと気になりますよね。
それでおしまいかなという感じもありますね。10時半と、12時でしたっけ。
おしまい 来週だってあれじゃないですか。
今日ミシガンとかもありましたっけ、
ミシガンもありましたっけ。ミシガンは、あ、私は書いてないです。
大事ですか。
今日今晩じゃなかったでしたっけ。違った。
今晩、そして来週の予定とかを、ね、ごめんなさい、私抜けました。
24時0時、
はい、その辺でもう動き終わりですか。
動きが終わるというか、まあ、
今年年内
はもう
月火が海外クリスマスですから、うん、この時期は絶対動きません、うん、絶対って言ったら怒られるけど、うん、マーケットないから、
うん、動かないですよね、うん、薄い中で動くってことはない。
東京に世界中のオーダー集まるんですけど、
はい、
ついた試しがないですね。
あ、そうですか、はい、もう東京だけ空いてる25日、はい、26もなんかイギリスのボクシングデーとかいっぱい休みがあって、ね、そうそう、それでついでにね、お正月まで調べたら動いてるのってインド、うん、
さっきコメントにもいただいてましたね。
あ、ありましたありました。
でもいきなり雇用統計なんですよね。
そうなんですよ、1月4日ですよ、うん、大発会が雇用統計、
雇用統計、兄さんの間になんか、はい、
ADP あって、うん、ISM あって、
兄さんのうちにドル円106円とかやられちゃったらどうするんでしょうね、大発会。いや、上行く分にはいいですよ、僕もほら株ロングだから上行ってほしいけど、兄さんで下やられちゃったら大発会ちょっとどうするんだろうなみたいな。
実は私は先ほどから、遠藤さんは結構株も詳しいのよねっていうトーンで喋ってるんですけど、うん、そうすると、サイさん、今週来週はもう今日で終わりで、年内の動きは
だいたい終わりじゃないかなと思いますけどね。
雇用統計に向けて、もしかすると年明けから動き出す。
年明けはね、動きます。で、例えばトレンドが 出てる時みたいな時っていうのは年初から、その東京勢が2日3日休みじゃないですか、うん、で海外は2日から始まりますん で例えば今年はドル上がるぞとか言うと2日3日の間に上がっちゃうんですよ、うん、で4日に東京が出てきてさあ買うぞって言った時リングイで落とされちゃうんですよねそういう経験が何度かありました
ずるくないですか
早物勝ちですから、うん、相場は
そうか、うん、いやでも本当にあのね今年の予想来年の予想みたいなやつって各社から出てるじゃないですか、うん、今年もなんかドル買うぞみたいなとそれってなんかお正月年末ぐらいにやっちゃいません？いつも、
うん、
年末年始ぐらいに
やっちゃいますね、うん、だから去年は下がりましたけどねあ今年か、
うん、だから全然18年の予想とかなんない気がするんですけど、うん、19年の予想はどうなんでしょうか。遠藤さん19年は年末年始もから含めてどういうふうに見立てられてますか。
やっぱ円高でしょうね、うん、っていうか110円と115円ずっと攻めてダメだったじゃないですか、
はい、
したら逆いきますよやっぱり。で金利も下がってるしで、ですけどそのね、じゃあ100円とか言ってる人もいるけどそこまでいくかなみたいな、
うん、
そこまで円買うあれもないし株は1万8000、9000円割れで止まると思うんですよ、うん、インデックスでいうと。なぜならばそこが PBR1 倍だから、
はい、
あの1倍割れはずっと放置されないと思うんですよね今の状況だと。
さすがに、
うん、そしたら106円とか5円とかそこら辺ぐらいまでかな、
うんうん、
また来年もじわっと動くんですかね。
じわっと、え今年も去年も値幅少ないじゃないですか、
うん、
さすがに来年はドル円も動くってことはないですか。あ静かになっちゃったないんですか。
いやでも動くとしたら下になっちゃうから
ああ動かないでほしいという。115
円をぶち抜けて118ってあんまり考えづらいですよね今の状況だと、
うん、
金利もあんまり上げなくなるし。
そうですよね、
うん、で来年からはあのアメリカはねじれ国会だし、
うんうん
うん、
そこは変わった点ですよね。
そうなんですよ。だからドル買われるすごい買われる原因がなくなっちゃってるから、じゃあカウンターで何買うかっていうのもさっきさやさんと話したけど、うん、うん、何買うかなみたいな感じなんですよね
これから
ねえ、じゃあ売りたいけど買うものないって現に来ちゃうんでしょうか、うん、
ちなみに短期はさっき粉雪さん言ってたけど4時間足で見るとユーロがちょっと下がりそうですね、うん、
短期で見るとユーロドルですか。
うん、そのご質問あったのは僕4時間足見てて4時間足と10本とか十数本の移動平均を絡めて見ててそれがトレンド出るとスイングで割と使えるんで、はい、それを今 1.4230 あたりで 下に抜けちゃってきてるんですよ。
だ
今何回やれって言ったら 1.4240 ストップでショートみたいな、
はい、お今夜はどっちになりましたよ斉藤式円蔵の今夜はどっちこのコーナーは真面目に FX FX プライムby GMO の提供でお送りいたしました。近いところではちょっとユーロ売りということで伺いましたが来年のお話はまた伺いましょう。来週の夜トレもどうぞお楽しみになさってください。この後は延長戦ちょっとだけ。